8月2日、御言葉にご一緒に聞いてまいりましょう。今日の聖書の箇所は、旧約聖書、ゼカリア書第11章、7節から16節。旧約聖書、1491ページから1492ページ。ゼカリア書第11章、7節から16節。新約聖書は、ルカによる福音書第9章、41節から43節。ルカによる福音書第9章、41節から43節、新約聖書123ページです。最初にお祈りを捧げます。真理と平和の源である全能の神よ、太平洋戦争の終結から81年目を迎えたこの時、私たちは戦争により犠牲となったすべての方々を覚え、あなたの深い憐れみに、その御手に委ねます。どうか主よ、今なお痛みや苦しみのうちにある人々の上に、主の癒しと慰め、そして平安が豊かに注がれますよう祈ります。私たちが過去の歴史から目を背けることなく、地上の平和を脅かし、あなたの形に作られた私たち一人一人の命と尊厳を奪い去る、あらゆる戦争と暴力に対して、目を開き、声を上げ、あなたの平和の器となることができますように。どうか私たちに必要な知恵と勇気をお与えくださいますように。皆によって祈ります。アーメン。今、お祈りで祈らさせていただきました。今日は平和聖日礼拝です。平和聖日礼拝については、毎年、最初に説明をしていることですが、もともとは戦時中の広島教会の教会で、広島市内の教会で牧会をしていた牧師たち数名が声を上げ、被爆者ですよね、被爆者の牧師たち。核兵器の使用反対を中心に掲げて、広島が属する西中国教区にの総会に1962年平和聖日の制定を求める議案を提出しました。それが総会で、賛成を得て、同じ年の10月に持たれた教団総会で、提案し審議されました。結果的にはその年の12月、教団常議委員会で、今後毎年8月第一主日礼拝を平和聖日とすると。その第一になっているということが、長崎や広島の原爆と関係しているということでもあるんですね。私は、広島にある広島教会に、この広島教会は、被爆教会とも申しまして、原爆でその街道が焼かれてしまった、亡くなってしまった、そういう街道でした。毎年、12年間牧師をしておりました際に、被爆体験を毎年この平和聖日には、お聞きしておりました。礼拝後ですね。当時まだ教会の中にも実際、4人被爆された被爆者の方がおられました。その被爆者の証言を礼拝後ずっとお伺いしていたということをよく思います。 ただそのような事情のして平和聖日礼拝が制定されたんですけれども、こちらに来まして、特に関東、関東教区だけじゃないんですけれども、こちらの方々がなぜか8月第2週を平和聖日だというふうに考えておられる方がおられるんですね。おそらく終戦日、敗戦日との関係で第2週と思っておられるのかもしれませんけれども、第1週が平和聖日礼拝であります。私個人としてはですね、ただその原爆平和聖日礼拝は単に核兵器廃絶にとどまらずですね、広く平和を、戦争が終わりますようにと祈る日であってほしい、ありたいと、そう願っております。その思いを込めて、私が牧会をした途中ですが、2022年からですね、毎年この平和の聖日には、平和の祈りをご一緒に祈って参りました。アッシジのフランチェスコが祈った祈りですね。そして今日も受付で、その祈りをこばらせていただきました。通常フランチェスコの平和の祈りと呼ばれるんですけれども、今日配らせていただいたのは、これいろんな訳があるんですよね。その中でカトリック教会が正式に翻訳し祈っている聖フランシスコの平和を求める祈りと、実際にフランチェスコがこれを祈っ作ったのかどうかということ自体もですね、はっきりはしないという方もおられるんですけれども、今日もこのカトリック教会が正式に認めている役で、聖フランシスコの平和を求める祈りを祈りたいと思います。ただただ祈るだけでは、少し説明してほしいと、説明をいただいてから祈りたいという声がありましたので、少し解説をさせていただきたいと、その上でこの後ご一緒に祈りたいと思います。聖フランシスコ平和を求める祈り、まず何より特徴的なのが第一行目です。神よ、私をあなたの平和の器にしてください。以前、あるいは今でも違う翻訳では、私をあなたの平和の道具にしてくださいと訳している文もあります。カトリック の訳もかつては平和の道具と訳しておりました。しかし道具という言い方が、やっぱり何かいかにも使われるだけのですね、そういうイメージが強いということで、今は平和の器と訳されているようです。で、この平和の器の方がやはり聖書にもこれはある表現ですから、平和の器。意味としては、この世界を平和へと導くための、少しでも用いられる、そのような存在、道具、器、神様のその思いをね、うちに入れて働いていけるような、そういうものにしてくださいと。自分のその、思いでじゃなくて、神様がの思いを入れて動けるような、そういう平和の器としてください。二行目、許しにあるところに愛を。三行目、いさかいのあるところに許しを。分裂のあるところに一致を、迷いのあるところに信仰を、誤りのあるところに真理を、絶望のあるところに希望を、悲しみのあるところに喜びを、暗闇のあるところに光をもたらすことができますように。とても素晴らしい祈りですね。これはとてもわかりやすい言葉だと思います。そして、このフランチェスコの祈りが特に優れていると言われているのが、この後の後半の部分になります。読みます。神よ、私に慰められるよりも慰めることを、理解されることよりも 理解することを、愛されるよりも愛することを望ませてください。なんか何々されることばかり求めているのではなくて、自分の方から慰めることや相手を理解すること、そして自分の方から愛する、愛してくれないから愛さないのではなくて、愛されなくても自分の方から愛していくと、そのような生き方に、私たちが生きるものとなりますようにと、そういう祈りですね。とても具体的な、そして積極的な祈りだと思います。そして最後の4行、これは非常にキリスト教的な信仰が語られているところなんですけれども、自分を捨てて初めて自分を見出し、許してこそ許され、死ぬことによってのみ永遠の命によみがえることを深く悟らせてください。自分を捨てて、これを表現がきついというので、他の訳では自分を与えることによってと訳されたりしますし、死ぬことによって、これもですねきついということで、自分の体を捧げることにと言われています。また永遠の命によみがえることをというところも、再び生きると、まあ、これはよみがえるっていうのが非常にキリスト教的難しいということであるのかもしれませんが、再び生きるんだと訳されて、いずれもそのきつい表現を少し柔らかくして、万人に受け入れられるような祈りにしている場合が、訳している場合が多いんですけれども、このカトリック教会の訳は実は原文をとてもはっきり訳してて、自分を捨てて初めて自分を見出せる、許してこそ許される、死ぬことによってのみ永遠の命によみがえると、深くさせられ、悟らせてくださいと、これが本来のやはり足地の、そしてキリスト教のメッセージだと、私たちの希望はここにあることを、永遠の命によみがえるんだと、許していくこと、愛すること、慰めること、理解すること、そしてそれは自分のある意味ではしてもらいたいという思いを捨てていくことでもあるのだということを、この祈りは祈っております。以上、簡単ですが解説をさせていただきました。後でご一緒に祈る時を持ちたいと思います。さて、引き続きルカによる福音書に戻りたいのですけれども、今日の箇所、ルカによる福音書9章、悪霊に取り憑かれた子供を癒すというところで、まあ、少し復習をいたしますと、イエス様と3人の弟子が一晩山の上に留まって、まあ、山上の変貌なんですけど、おられる間に、山の麓の町では、大勢の群衆が、イエス様が帰って来られることを待っていたわけですよね。ところがなかなかイエス様が帰って来られないということ、残りの弟子たちにある父親がどうしてももう一人息子を癒してほしいと願い出るわけですよね。本当はイエス様に願いたいと思ったんでしょう。でもそこにまたペテロとヨハネとヤコブという当時の十二弟子の中心的なメンバーもいなかったためにですね、弟子たちは、残っていた弟子たちが分かりましたというのでやってみたんでしょうけれども、40節です。この霊を追い出してくださるようにお弟子さんたちに頼みましたができませんでしたと。このお弟子さんたちっていうのは、あなたの弟子にと、そう、あなたはどんな教育してるんですかと。だから師匠であるイエス様、あなたがやってくださいっていう、そういうちょっときつい言葉でもあります。それで41節、イエスはお答えになった。帰って来られてですね、なんと信仰のない横島な時代なのか、いつまで私はあなた方と共にいてあなた方に我慢しなければならないのか、あなたの子供をここに連れてきなさいと。そう イエス様はおっしゃったという言葉がここに記されています。いつまで我慢しなきゃいけないんだとあなた方にときつい言葉をおっしゃってますね。この相手といいますか、一つはこれ父親に対してイエス様に癒していただこうと考えていたけれども、いないか、三人のお弟子さんもいない、まあでも残りのお弟子さんたちなんとなく頼りないなとかですね、そう思ってて、今度は大変な病なのに水をこう泡を吹かしてっていう悪霊だって言ってますからね、そう思ってた、もうイエス様でも無理かもしれないのにと思ってたようなことが、やっぱり実際頼んだらできなかったっていうね。それはやっぱこの他のマタイやマルコによる福音書では信じなさいと、そしたら父親が不信仰な私を助けてくださいっていうふうに言っているという言葉が書かれてあったりいたします。やっぱり信じるっていうこと、癒されるっていうこと、弟子たちでも癒してもらえると思っていたならば、神様がね、通して、神の力は弟子たちを通して与えられるんだと信じていたならば治ったはずなのに、なんと信仰のない横島な、まあ、時代なのかっていうのは、まあ、この時代の影響を受けてるよねっていうことでしょう。それからもう一つは弟子たちですね。弟子たちの不信仰、やっぱり九章の最初に出てまいりましたルカによる福音書、癒す力や権威をイエス様は弟子たちにちゃんとお与えになったんですよね。でもイエス様がそばにいないとか、あるいはペテロやヨハネやヤコブがいなかったので不安になって、自分たちができるかなと、そう思ってやったら結局できなかったんだと、与えられている力を信じなさいと、そうイエス様はここで叱っておられるって言いますか、いつまで我慢できるのかってそうおっしゃっているんだっていうところなんですね。で、実は私はこのイエス様の言葉、なんと信仰のない横島な時代なのか、いつまで私はあなた方と共にいてあなた方に我慢しなければならないのか、このイエス様の言葉を読んだ時にですね、これはでも今の私たちの時代もそうだなって思ったんですよね。まさに今日は平和聖日礼拝ですけれども、ロシアとウクライナの戦争がなかなか終わらないうちに、今度はイランとアメリカが戦争をし始めて、そして世の中がどんどん閉鎖的、右傾化と言ってもいいかもしれませんが、している状況に、なんと信仰のない横島な時代なのか。それは政治だけの問題ではなくて、教育においてもですね、今日オリーブの葉を発行、機関紙を発行いたしましたが、そこのに坂田先生の追悼、特集が組まれておりますけれども、坂田先生が学校の教育現場で長年働かれて、ずっと考えておられた、語ってこられた言葉として、死を恐れることは知恵の始め、宗教のない教育は賢い悪魔を作り出す、そうおっしゃっておられたことを今日オリーブの葉にも記したんですけども、神様を恐れるというより大きなものに対する畏敬の念っていうのがなくなるようなね、そこに立たないような教育っていうのは、ただずる賢い小悪魔をね、たくさん作り出してしまう、そういう教育になってしまうんじゃないかと坂田先生がおっしゃった。もうそうおっしゃる通りだと思います。なんかどんどんそういう賢い小ずるいというか、そういう方々がですね、神様を恐れ、昨日実はですね、なぜこんなこと言うかというと、昨日幼稚園の一般の人たちの向けての子供演歌の説明会があったんですね。 で小さい0歳児1歳児を持つご夫妻がですねを中心にたくさん集まってくださった。お手伝いの先生も含めると、まあ、30名を超える本当に多くの方たちの説明会だったんですけども、最初に私が少しこの幼稚園の特徴や子ども園化についてお話をさせていただいたらですね、後ろの方におられた若いお父さんとご夫妻で来られた人なんですけど、その若いお父さん、若い方でした。途中からずっと私のことを怖い顔でですね、睨んでおられるんですね。それで私は話が終わって今度次に岩佐主任が話し始めたら、またその岩佐夫人のことも睨んでらっしゃるんです。で質問の時間にねなりましたので、何かおっしゃるかなと思ってたんですけども、何にもおっしゃらないでプイッと早々と変えられました。多分ですね、そのキリスト教の幼稚園だっていうこと、あるいはその教会付属だっていうことがなんか気に入らなかった、そんなことだとは思わずに来られて、そういうことだったので、なんか、気に沿わなかったんだろうなっていう感じでした。私がそんな話をした時に、厳しい顔をしてらっしゃいましたから。まあ、なんか、最近特に私はいろんなところで、キリスト教というより、まあ、宗教に対する反発っていうことに対して、よくいろんなところで出会います。残念だなと思うんですけど、やっぱりここのイエス様がおっしゃっているように、冷たい状況、信仰のない世の中、横島な時代になってきているのかなと思うわけなんですけれども、そして次の言葉ですね。これも私は、むしろ私たちの方からイエス様や今日神様に対して普段から言っている言葉だなぁと思いました。いつまで私はあなた方と共にいて、あなた方に我慢しなければならないのか。いつまで私は神様やこの状況に対して我慢しなければいけないのですかって。いつまで私は待たなきゃいけないんですか。いつまで神様は私をこんな状況に置いておられるのか、こっちが言いたいようなね。これ神様、イエス様から言われてるんですけど、いやいや、むしろこっちが言いたいって言いますか。いつまでです、いつまでですね、神様って、こんな状態にしてらっしゃるんで、まさに戦争も状態ですよ。いつまでこんな殺し合いをですね、長く、放っておかれるんですかと。今日は平和聖日ですから、その戦争のために我々物価高になり、そして円安で、我慢しなきゃいけないんですかって。この苦しみや困難っていうのをガソリン不足とか見て見ぬふりをしてらっしゃるんですか。いつまで我慢しなきゃいけないんですかっていうのは、なんか私たちの側の思いのように思いますよね。暑いのもそうです。猛暑も異常ですし、これ地震がありました。熊本地震がまた熊本にあった。どうしてですかと。そう神様に問いたい。イエス様に答えをくださいと。そう祈りたいように思いますよね。この前お掃除をしておりあった後に、少しお話をする、お茶会をするんですけど、その中でも教会のある方がですね、先生ってもうニュースを見るのが嫌だって。ニュースを見るたびに暗い気持ちになるってですね。だからもうニュース見たくない。本当にそうだなというふうに思いました。ただしかしですね、それとってもよくわかるし、私もそれ本当に私も言いたいんですけど、やっぱりこれはイエス様の言葉なんですよね。ここはやっぱり間違ってはいけない。私も間違わないようにしたいなと思います。イエス様は決してこれ私たちの言葉を代弁してですね、言ってらっしゃる。なんと不信仰な なんと横島な時代なんだって私たちがそう思ってる。それを代弁しておられる。あるいはこの世界がに対していつまで我慢しなきゃいけないんだ。神様が何もしてくれないって。いつまで我慢しなきゃいけないんですかっていう思いをイエス様が代弁して語ってらっしゃる。そうじゃないんですよ。そうじゃないんですよ。最初に申しましたように、イエス様は誰に対して我慢をしていなきゃいけないかっておっしゃっているのかっていうと、この子供の父親の信仰のなさですよ。それから弟子たちの、いわば、イエス様、自信のなさと言ってもいいかもしれません。で、彼らに対していつまで我慢しなきゃいけないんだって。この言葉が弟子たちや父親たちに対する言葉であるということは、ここの中で、いつまで私はあなた方と共にいて、あなた方に我慢しなければならないのかと。あなた方とずっと一緒にいるじゃないかと。ずっと一緒にいながら、まだね、だからここは、イエス様の思いでを少し言うならば、いつになったらしっかりするのかっていう感じですよね。ずっと私がこうやって指導したり訓練したり、そして導いている、そして体でって言いますか、行いでイエス様が示したり、言葉で語られたりしてくださっているのに、全然成長していないじゃないかと。そう、ずっといるのにね、だから世界や世の中の人のことを言ってるんじゃないんですよ。弟子たちに対して、イエス様は、いつまで待たなきゃいけないの？我慢しなきゃいけないの？って。いつになったら、しっかりしてくれるの？って。成長してくれるの？って言ってらっしゃるんですよ。ですから、私は、本当にこのイエス様の言葉は、私自身に、なんか言われてるな。牧師をいつまで、何年やってるんだってですね。何年お前牧師やってんだって。もうやがて50年になりますけれども、それだけ長い間一緒にいるのにね、まだお前に我慢しなければいけないのか、まだ指導して、まだ、いろいろ教えたりしなきゃいけないのかって、まだ一人前じゃないのかっていうふうに言われちゃうと、すいませんとしかね、申し訳ないとしかもう本当に言えないわけで、皆様は、どうでしょうか？そうではないでしょうか？でですね、もう、だから、もうね、だからもう、お前とはもう関わらないとかね、あるいは、もう知らないと、勝手にやれと、そのように言われる。でもこれ仕方ない。もう何年やって一緒にやってきたのにね、全然成長しないからもう、放り出すよってですね、そう言われても仕方がない状況なんだけれども、勝手にしろとかね。でも、イエス様はここで何やってるかというと、彼らができなかったわけですから。そう言いながら、いつまで我慢しなきゃいけないのかって言いながらも、あなたの子供をここに連れてきなさいって言って、その子が来る途中でも悪霊は投げ倒し引きつけさせた。イエスは汚れた霊を叱り、子供を癒して父親にお返しになった。人々は皆神の偉大さに心を打たれた。あなたの子供をここに連れてこなさいって言ってるんですから、これは弟子たちだけじゃなくて父親にもやっぱり言っている言葉ですよね。いつまで我慢、不信仰だっていうことになるんでしょう。どうでしょうか。これは、もういつまで我慢しなきゃいけないのか。癒せなかった。で、ちゃんとイエス様がでも変わって、代わりにイエス様がしてくださるんだっていう。で、これ言い換えればですね、言い換えれば、尻拭いですよね。弟子たちの尻拭いをしてくださっているんです。しっかりしろっていう。ね。ちゃんと、もうちょっと、しっかりしてくれって言いながらも、まあこれ、叱るだけでなくてですね、もう、あとは勝手にしろというふうには言われなくて、ちゃんと、後始末を、イエス様はしてくださった。だから、言い方を変えるならば、決して、 弟子たちができないからといって、いつまでもね、なんか一人前になれないからといって、見捨てられるということはない、してらっしゃらないんですよね。これが、やっぱりイエス様の、そして私たちに対する弟子たちや私たちに対するイエス様の眼差しであり、接し方なんですよね。ちゃんと叱る。でも、ちゃんと尻拭い。後始末をちゃんとしてくださるんだ。で、決して見捨てるということはなさらないんだ。あくまでイエス様はこの弱く愚かな私たちを導こうとしてくださる、支えようとしてくださるんだ。そして天の御国へとということを招いてくださると、そういうことじゃないでしょうか。私たち一人一人もに対してもそのように接してくださるんだというメッセージはここに込められていると思います。いかがでしょうか。今日はゼカリア書読みました。もう開けませんけれども、愚かな羊飼いの愚かさをゼカリアが、預言者が語っているところなんですね。どんな愚かさかというと、見失われたものを尋ねず、若いものを追い求めず、若いものっていうのは年の若いものですね。傷ついたものを癒さず、立っているものを支えもせずですね、肥えたものの肉を喰らい、その蹄を砕いている。そんな状態は本当に愚かで、裁きが与えられなければならない、そう言われているのがゼカリア書なんですね。それに対してイエス様っていうのは、愚かな羊飼いであっても、もちろん叱るときはちゃんと叱られるんですけども、教えられるときはちゃんと教えをなさりながら、しかしだからといって我慢できないというふうに、我慢しなきゃいけないのはもう仕方がないなって言いながら、ちゃんとでも裁かれることはない、裁きを与えられることはないんだ、私に従おうとする者、イエス様と一緒に、あなた方と共にいて一緒にイエス様と生きようとする者を、イエス様の方から見捨てられることはないんだ、そのことをここに教えられる。だってそのために十字架にかかられて、自らその罪を背負ってくださったんですから、その愛の深さっていうのは、これはもう本当に揺るがないもの、すごいものなんですよね。どうでしょうか。平和の器になかなか私たちはなれないし、生きれないものですし、神様もね、満足しておられないだろうなぁと思います。そしていつまで我慢してこっちは待ってんのにいてですね、そうおっしゃっておられるかもしれない。でもだからといって、愚かなものなんですけど、だからといって捨てられるとかね、裁かれるということはないって。イエス様と共に歩こうとしているものを必ず導いてくださる。迷い出た。一匹の羊さえも、ちゃんと元へと戻してくださる。そのような、そのキリストの愛を信じて、また生きていきたいなと思います。お祈りをいたします。天の地なる御神様、あなたにどれだけこの言葉を語らせて、きっと天においてあなたが、まあまあいつまで待たかよと、そうおっしゃながら、私たちをご覧になっているだろうなと、本当に思わせられるような聖書の言葉です。主よ、許してください。どうぞ、こんな私たちですけれども、しかしあなたと一緒に生きていきたいと、あなたと共に生きていきたいという思いはあります。どうぞ、その思いを良しとして、なお見捨てず、私たちを導き、その身元へと、近くへと引き寄せてくださいますように。願わくは、私たちの祈りを聞き、この世界に本当の意味での平和をもたらしてくださいますように。 皆によって祈ります。アーメン。